皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法、本日は第4回目の放送となります。パーソナリティは私斉藤隆と
島村陽子で務めてまいります。どうぞよろしくお願いします。さてさて、
はい、
ちょっとですね、張り切ってご挨拶させていただいたんですけども、斉藤さん、
はい、
マイクを通してだと皆さんには伝わりにくいかもしれないですけど、ちょっと鼻声ですね。
そうなんですよ。実はですね、ちょっと先週一泊四日の弾丸ツアーでね、岩手県の三陸の方に行ってきたんですね。
はい。
高田市の7万本のね、松がたった一本になってしまったという、高田市であったり、気仙沼であったり、
うん、
南三陸町、こういうところまでね、行ってきたんですが、2年8ヶ月経った今を視察してきました。
ああ、どうでしたか？
いやー、風邪ひいちゃいました。やっぱりね、人と人とのご縁っていうのは大切ですよね。そこを絶やさないで、風化させないで、これからもどんどん、行って、支援していきたいと、そういうふうに考えております。はい。ということで、本日のテーマは準備することの大切さってことです。ディズニーは365日休みがないんですよね。四季折々のイベントはたくさんあります。例えば春であったらイースター、夏であったらウォーターイベント、また秋はハロウィン、そして冬のクリスマスと続くんですが、たくさんありますね、イベントがね。特に、今年は30周年ということなんですが、ちょうど私が園内のクリッターカントリーっていうところで、キャストによるカヌーレース大会をやった時があったんですが、なんとその時にね、ウエスタンランドからいろんな音楽が聞こえてきたんですよね。なんとなくパレードショーの音楽に聞こえたんですが、あれは一体何だったんですかね。
そうですね、斉藤さんの予想通りで、おそらくパレードの曲で、しかもその次の新しいイベントの練習をしてたんだと思うんですけれども、
はい、
大体私たちのパレードショーを新しく変わるときには、その前に朝早朝3時に集合して、4時ぐらいから衣装を着てとか、
ほうほう、
あとは衣装を着る前にもその場所を、実際の場所でどのぐらい踊ったらどのぐらい進むかっていう練習、うんをしていますね。リハーサルなんですけれども、ただリハーサルにしても、ステージを園内は朝から晩までお客様がいらっしゃるので、その時間にはできないじゃないですか。だからお昼にするイベントのことは早朝にして、夜のイベントは深夜にしてという形でこっそり練習してます。
深夜ですか？
はい、
そうなんです。だからね、休みがないのにいつ練習してるのかなっていうのが本当の疑問だったんですよね。朝6時7時からそういう練習したり、夜っていうのは何時ぐらいからスタートですか？
夜はお客様がやっぱりたくさんいらっしゃる時期だと、10時閉園っていう形にしても、なかなか11時にお客様がいらっしゃらなくなるってこともないので、
そうですね、
だんだんだんだん伸びていって、結局12時とか1時とかからスタート、はい、というような形で、もう完全に、ゲストの方はいらっしゃらなくなってからスタートという形になります。
大変ですよね。ちょっと振り返るんですが、僕が朝、6時からカヌーレースの大会があったんですけど、その7時ぐらいからパレードの練習をもうみんなでしてたわけですね。
そうですね、練習というよりかはもうリハーサルで、実際に衣装を着たらパレードと同様に同様のテンションで進んでいかなきゃいけないとかっていうことあるんですけれども、だいたい場所でできることって限られているんですよ。毎日練習できるわけではなくて、そのショーが始まる前に、当然ステージの園内に出る前に一度中で振り付けの練習があって、
なるほどね。
で、振り付けがおそらく2日ほどとか、たくさんある場合には3日間とかっていう内部での練習があって、それから実際のステージの練習、1日か2日間かとかっていう形で、人数がとても多いので、実際は4日間とかぐらいは音楽流していろいろな 立ち位置でやってみるとかってあるんですけれども、うん、一出演者としてはできるのはまあ1回か2回ですね。
ああ、そんな感じなんだ。なんか大変ですよね。休みがない中でそういう練習を、まあ、陰でやっていくっていうのは。
そうですね。まあ、私がいた時なんかでも、この時期が一番大変ですね。ハロウィンがあって、クリスマスがあって、あとカウントダウンがまだ、その当時はあったので、今はね、ちょっとカウントダウンもやり方が変わっていて、パレードとか、そういうものがなくなったりとかしてる時期もあるんですけれども、一番忙しい時はその3つが重なってるので、こうハロウィンの本番をしながら、クリスマスの練習をして、
はい、
そしてクリスマスのをやりながらまだ今度はカウントダウンの練習してっていう感じで、だいたいもうその時期っていうのがみんな会社にいる時間が非常に長いとか、もう残業が多いみたいな、そういう状態ですね。
いやいやいや、早朝から練習、それから深夜に至るまで練習っていう、この組み合わせはちょっとやっぱり大変ですね。それも踊りが全て別々ですもんね。
そうですね。やっぱり本番をやりながら新しいことをしていったりとかっていうのは、まあ、一応それがね、お仕事でさせていただいてるので、うまく自分たちで調整しながら、あとまあ体調もそうですよね。体調疲れてるからといって、やっぱり本番にそれが、こう、関わってくるわけにはいかないので、本番は本番でやっぱりきちっとしなければいけないし、でも、実際にこう練習といっても、振り付けがある日にちっていうのはすごく短くて、しかもその30分とか40分とかのショーの振り付けを一気に終わらせてしまうので、その時にはなかなかやっぱし覚えきれなかったら、それは自己責任だから次の練習までには覚えていかないといけないしとか、その辺のあたりはやっぱしまあそれぞれのね裁量によるんですけれども、それぞれ音楽をやっぱしこう会社の方から録音してもらえるので、それを申請して音楽をもらって自分たちで練習して、で次のリハーサルの時には標準を合わせていくみたいな、実際にその仕事としてのリハーサル期間っていうのは非常に短い。
なるほどね。特に僕は不思議に思った、不思議じゃないんですけど、去年と一緒のことをしないですよね、ディズニーって。
そうですね。もう、ショーにおいても、やはり、スプラッグ&ビルドっていうのは、反映されてると思いますね。同じこと、あと人気のあるものとかっていうものを、ずっと反映させつつも、新しいものを加えていく。
はいはい。
とか、同じようであっても、やはり、こう、出演者の衣装が変わるとか、振りが変わるとか、っていうような形で、どんどんどんどん新しくなってますね。
ああ、いいですね。スクラップ&ビルドという言葉出たんですが、97% のリピーター率っていうのは多分そこですよね。去年と一緒のパレードをしない。そこが、まあ、クオリティの高さにつながってんのかなと思うんですが、そうですかね。
おそらくでもそうだと思いますね。やはり、まあ、やる人間としても新しいことがある方が刺激にもなりますし、緊張感にもつながりますし。で、やっぱしお客様の方も見ていて、去年と同じであっても、やっぱりちょっと違うなっていうところを見つけるのが楽しかったりとかすると思うので、私も毎年毎年楽しいショーをお届けするというのは大前提なんですけれども、そこにプラスアルファで、去年と同じ内容だけどどこが違うかなとか、
はい、
あとは全然リニューアルして全く違うとなったらまたそれはそれで楽しいとか、いろいろ、まあね、ショーを作られる方も考えてらっしゃると思いますね。
なるほど。ということで、準備することの大切さを今回は学ぶことができました。ということで、また次回つなげていきたいと思います。それでは最後にいきましょう。
はい、ラブ
ドリームハピネス、バイバイ。